WBC の出場日本選手に登録されているヌートバーさんという方のミドルネームがタツジで、愛称がタッチャンとなっていることにほんの一部界隈で話題沸騰中、6センチネットラジオ6ラジ。6センチネットラジオ6ラジ、この番組は毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2023年の3月6日月曜日となっております。6ラジ第
425回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でございます。
そもそもはですね、カハタシナレバという FM カオンでやらせていただいております、うん、6センチのラジオの、うん、ネタ何がいいかなと、うんうん、考えていたところですね、なんと気づけば、うん、もう今週、木曜日あたりからなのかな、うん、水曜日あたりからなのかな、WBC、
うん、
ワールドベースボールクラシックがね、
うんうん、
もうスタートすると。
そうなの、
一次リーグで。
そうらしいよ。
うん。で、なので、なんか、そういった、スポーツイベント、始まってしまえばハマる。
うん。
で、おなじみの私。
ええ。
まあ、山田さんもね。
ええ。もう、にわかスポーツファン。
ワールドカップの時ね、なんかね。
う
ん、
そう。
案外、この6センチ界隈も盛り上がったので。
盛り上がりましたね。
スタッフ森健などとともに。
うん、うん、うん。
そういえば、我々スタッフにはですね、スガちゃんというね、もう一人、スタッフやってくれている方がいらっしゃいまして、
はい、
その方はどちらかというとサッカーよりね、野球の方が詳しい、
うん、うんうん
うんうん、ということで、あ、これはちょうどいいと思って、そのラジオのネタをね、仕入れようと、そのスタッフスガちゃんに WBC について話したいんだけど、現在ネタが全然ないと。
まあ、うん、詳しくないからね。
なんとなく、うん、大谷翔平選手が出るんでしょ。あとダルビッシュさん。
そうそう、そのぐらいのね、
うん、
知識しかない。
はい、ない、うん、
ない
状態で、うん、でお話しすることどうしようと、
うん、
ね、ネットを調べればまあちょくちょくニュースは出てきてはいるものの。ね、それを読み上げてしまってはいかん、
うん、
ということで、生の声をね、そのスタッフの菅ちゃんからいろいろこのリサーチしたんですよ、
うん、
今回の WBC どうやって楽しめばいいのって、
うんうん
うん、もちろんね、お聞きの皆さんの中にも、すごく楽しみにしてる方もいらっしゃると思いますし、そもそも全然興味ないというか、野球がよくわからない、ルールがわからない、うん、という方もいらっしゃると思います。でね、そんな方の中でも始まってちょっと話題になってきたら気になるなとなると思うんですよね、
うんうんうんうん、
多少なりとも、
はい、
うん、ただ今回のね WBC はね、だから今週後半ちょんちょんちょんちょんとね4試合あって、それに日本代表が勝ち抜けなかったら、そこでもうなんだ盛り上がりポイントは終わってしまうということだよね。終
わりなんです。
つまりもう今週なんですよ。
そう、
盛り上がるべきは。
そう、
だからワールドカップの時、まあなかなか、なかなかっつっても2週間くらいかな、やっていたので、このじんわりとした盛り上がりの中でもさ、後乗りできたけれど、
うん、
WBC はね、その乗りでいくとあれなんですよ、
うん、
終わっちゃうんです。
そう、連日ね試合があるから ね、まあ、ね、
もちろん勝てばいいんだけど、そうサッカーと違ってね連日あるんですよね、うん、試合が、うん、あ、これはだからこのタイミングでラジオでお知らせする意味があると思いまして、うんうん、その菅ちゃんに聞いたところですね、中原さんにうってつけの一ついいネタあります、うん、 ヌートバーというその、日系2世の選手ですね。お母さんが、日本人、
うん、
お父さんがアメリカ人のね、
うんうん
うん、でその選手ヌートバーさんがあのメジャーリーグのね、
うん、
若きこのなんかね、レギュラーも昨年後半を取っていたような、
うん、
有望な選手が、今回の WBC の日本代表に選ばれたんですよ。
日本選手として出場すると。
ね、まあそういう方もいるのねと。
うん。
うん、なんていうのかな、サッカーでもね、あのアレックスとかさ、
うん、
あのトゥーリオとかね、
はい、
あのいらっしゃったじゃないですか。
ラモスとか。
はい。去年のね。ワールドカップでもね、キャッチャー、違う、もう混ざってる。
キャッチャー、まあ野球。
キーパー。
キーパーね。
にね、
はいはい、
なんか、イケメンの方いらっしゃいましたよね、うん、そういったね、
う
ん。
そうだね。
うん。ああ、そういう感じかと思ったんですけれど、違うんですと、中原さんと。そのヌートバー選手、フルネームで言うと、ラーズ・テイラー・タツジ・ヌートバーなんですよ。なんかね、ヌートバーっていう名前自体もほらニュースを見るとさ、
うん、
チラチラと入ってくるんですよ、
うんうんうん
うん、何かなと
何かなって
ヌートバーってあんまりね、
うんうん、
我々には馴染みのない響きじゃないですか、うん、ね、なのでなんかそういう何なのかな、そういうお名前なのかなぐらいのほらまだ興味が盛り上がっていないので、
うん、
その単語カタカナの羅列を見たときに、あ、なんかそういうなんかあるのかなぐらいで、
なんだそれ、
過ぎるじゃないですか。お名前かも定かでないくらいのなんか認識で斜め読みニュースをまあするんですけれど、その方がなんとラーズ・テイラー・タツジ・ヌートバー、
うん
うん、でしかもでまあそこでもちろんね、賢明なロクラジリスナーの皆さんもピクッと、
うん、
された方もいらっしゃると思いますが、達治といえばですね、私は非常にこの縁深い方が一人いらっしゃいまして、というのもこの6センチを始める前、もう今からどんぐらいでしょうね、20年弱くらい前、このお名前が達治という方と一緒に、音楽活動をしておりまして、
うん、
卵ピリという名前でね、
うん、
でその達治というお名前の人とはまあそのね、だから20年近く前に、活動はお休みしながらもまあ何度となくこのひょっこりとまたやってみたり、
うん、
みたいなことを繰り返してきた、そんな前歴があるわけで、そしてこの間ちょうどなんか元気かなと思ってっていう電話がその達治さんから来たわけで、元気だよっていうか締め切り前後でちょっと忙しいから今ちょっといいっていう風に
アルバムのね、そうそう、制作中だったんだね。
そうそう、
なんというタイミングに、
うん、なのよかなと思ったら、いや元気かなと思って
そんな用事で電話かけてくるね、うん、は
い、生存確認をいただきまして、
ありがたいこって
達治さんから
、
うん、そのね、意外と人生において達治さん合わなくないですか。
合わない、私も田村たっちゃんしか知らない、
全然いない名前ではないような方向ではあるけれ ど、うん、実際にいるかと言われたら、うん、どうでしょう、皆さんの周りに達治さん
いますか、
いらっしゃるでしょうか
まあいらっしゃる方ももちろんいるでしょうけど、
お父さんがね、
それこそ弟がとかね、
とかね、
うん、
おじさんとかね、
う
ん、
そうそうそう、
会社の人とかね
、
まあ、会社の人はあんまりね、うん、下の名前認識してない場合もあるかもしれませんが、うん、そう、僕にとっては達治といえば、
うん、
田村達治さんなわけでありまして、はい、これはやはりなんていうのかな、ピクッとくるんですよ、
うん、
というのもね、時を同じくして、最近やっているその ゲームがありまして、
うん、
あのねそのゲームってあの RPG ロールプレイングゲームなんだけど、うん、その先輩のね一緒に戦ってくれる、
うん、
仲間がいるんですよ。
キャラクターねゲーム内のね、うん、はいはい。
で、そのゲーム自体はそのロールプレイングって言ってそのなんだ、主人公になりきって、その世界でいろいろ冒険したり、悪いやつを倒したりとかっていうゲームなんだけど、
うん、
その一緒に、悪いやつを、倒す仲間のその先輩の人がなんとか明彦って言うんですよ。僕ね、どうでしょう、皆さんの中でこの明彦って、
うん、
まあ全然ない名前じゃないだろうなっていうまたもや雰囲気はありつつも、
うん、はい、
実際います？
私の中いないね、
うん、
中原明彦さんしか周りに明彦さんいないな、
うん、
意外と少ない
ね、
うん、
そうなの、
うん、
でそのだからその先輩がまだね全然始めたばっかりなんだけど、
うん、
なんていうのかな、他にもね仲間がいて、
うん、
でその明彦さんは先輩だけど割と無茶するなんか人みたいな、まだわかんないよ、
うん
うん、でなので他のその仲間から、うん、明彦無理はしないでみたいなねそういう
セリフが
あるそういうセリフがあって声優さんがね、
うん、
しっかりこの、あの、うん、そのアテレコされててさ、
うん、
って言われるとやはりあの僕はそれを見ながらやっぱドキッとしちゃうんだよね、うん、まあそのなんていうのかな、あなかなか下の名前をさ、
うん、
呼ばれないでしょう。
ないっすね、
うん
うん、
母ちゃんでもねもう秋としか言わないわけで、
彦彦がないのね、
彦まで全部言われる、うんうん、タイミングってもうないんすよ
ないんすよ、
うん、実際問題だから。でも自分はさほら認識はしているでしょ、
うん、そりゃそうでしょ、自分の名前ですからね。
例えば山田さんは、
はい、
山田敦子さんじゃないですか、その敦子って呼ばれたりするんですか？
たまに敦子さんと呼ばれる時がありますけど、
あ
ちょっとむずがゆいですね。
あ
もうさすがに山田山ちゃんという方が馴染んでるし、
はい、
多いからね、そうやって呼ばれる方が。
僕もね大学時代の仲間からは秋彦と、
あ
まあなんか下の名前で呼ぶムーブメントみたいなのが大学の緩めのサークルにはあったりするんですよ。まあ、緩めのサークルっていうか僕は初等教育研究会だったんですけど、割と固めだったんですけれど、あのそう大学の時はね明彦と呼ばれていたんですよ。ただまあその時もやはりずっとむずがゆく、なんというのかな、もっとさ呼びやすい名前とかあるでしょ。例えば大輔、
あ大輔
だから大輔はいいんですよ。まあ、うん、岸君も僕の弟も大輔ですけれど、その友達にも大輔いたんですよ。
あ、
それを大輔というのは、
うん、
あのなんか馴染むけれど、
うん、
ほらよくある名前と言ったら失礼かもしれないけれど、
うん、
あの呼ばれている何度も発音されているであろう名前じゃないですか。
あ
きひこって発音しづらいんですよそもそも、
う
ん、
あきひこ、
うん
うん、
なんかね、
なんかね、
きとひあたりが ね、
うん、そうね、口がねなんかもぎょもぎょってなるね。
そうでしょ
う、うん
うん、実際発音してみると呼びづらいんですよ、
うん、
その呼びづらいあきひこという名前をこのずっと大学時代の仲間たちはあーこう呼んでくれたんですけれど、それを聞くたび明彦とね言われるたびにですね、あなんか無理させてんなと
そう、
アキラだったらもっと呼びやすいのかなとかね、
呼びやすいでしょうね、う
ん、何度も思いましたそれは誰にも話してないけれど
そう
今明かされたのね、ここまでの人生、
うん、
そう、アキラだったら早いのにいいなとか ね、
あ、 そうね、
あの一文字明るい一文字で済むしなとか ね、
うん、なるほどね。
でもね、うちの親が このね明るい元気な子に育ってほしいと、うん、名付けてくれた名前なのでそんなことを言ってはいけないと、うん、その度思っていたのですが、うん、何の話
達治の話じゃないの。
あ、そうだよね。そうだから明彦ってね、まだ明彦で行くよ、
行くんだ、
うん、話はね。
あ、そうなの。
そうだからその呼ばれるたびになんか無理させてんじゃないのかなみたいなこともあって、うん、あのなんていうのかな、その名前なんて呼ばれたいみたいなことをさ、そんな難しいことをさやり取りする機会もさ、あの仲間内ではあったりするじゃないですか、ね、特にこのだからあれだ、この3月4月ね、また新生活となって、うん、ね、学生の皆さんはこの新しいクラス新しい学校とかね、そういう方もいらっしゃると思うんで、
うん、
新しい職場でね、うん、下の名前で呼び合うってなかなかね、
ないですね、
ないかもしれないけれど、
ないですね、
その新しいサークルであったりね、なんかお友達、
うん、
界隈でね、大人はあんまりないかもうそれでも下の名前
下の名前な、ね、ないかな、
ないか、
うん、
上名字使いやすいよね、
うん、そうね、
うん、
あ、
そうっていうのもあって、それがさこの唐突に、ちょっとやり始めたゲームの仲間の下の名前が明彦で、なんか明彦無茶をしないでみたいなのがあると、うん、なんかゾワッとくるな
ゾワ
なんかね、 あとほら明彦って呼ばれるとゲームの中であっても、うん、やはり自分の名前であるから自分と認識するわけです。うん。自分と
無理しないでって言われると、そ
うと自分に言われてるようにやっぱり
なるね、
思うんですよ、
うん、
無理しないであつこって言われたらやっぱりあ自分のことかなって思うでしょ
あ無理し、そうね、
うん、でも自分じゃないの、うん、なんと同じ下の名前の違う先輩のキャラクターがいるの、う
ん、ややこしくないそれ。なんか
しかもね、うん、それはなんていうのかな、そのほらゲームってさ、例えばドラクエとかだとさ、なんていうのかな、4文字、
うん、
ひらがな、昔だったらねひらがな4文字だけとかだからさ、
うん、
僕だったら簡単ですよ、中やんってね、
うんうん、
入れればいいんですよ、
うん
うん、なんだけどそのゲームはね、あのなんか名字と名前と両方入れてみたいな、
あ
で漢字も全部用意するからちゃんと入れてみたいな、
それ何、その自分が主人公じゃないですか、うん、その主人公の名前は自分で決めれるの、
はい、うん、そうなの、
あ、それで名字と名前が必要なの。
そうなの。
ほら。
でさ、名字と名前とあってさ、他の人もこの日本名なので名字と名前があるので、なんか全然違うこの名前を入力するとさ、これからそのゲームに付き合っていくにあたって、なんていうのかな、感情移入がこの妨げられるというかさ、まあだから前にね、これはいい機会だということで、その名字と名前をそれも、違うゲームで入力するときに一度アキラと入れたことはあったんです。
お、
うん、感情移入できないんだよねやっぱりね。
あ、そんなもんかね、
アキヒコでないと。
おお、
ちょっと言いづらいけれどごめんねと、
うん
うん、親がね、良かれと思ってつけてくれた名前だからごめんねと、
うん、
そういう気持ちで、
うん、
そう、何の話？
ね、達治の話なんだよな。
それで、
うん、
そうなの、うん。何が言いたいかと言いますと、うん、まだ明彦行くよ。
まだ、え？
その、
あ、そう。
だからゲームの中で呼ばれちゃうじゃないですか。うん、先輩が明彦だから。
はい、
で自分かなみたいなさ。
うん、
まあ大学とかでもさ、
うん、
大人数だったらさ、うん、同じ名字とかね、山田さんなんか特にね。うん、
まあね、
いらっしゃったりもすると思うんですよね、
たまにね、
うん
うん、
そうすると私のことじゃないなと思ってもどこか体はピクッと、
うん、まあ、反応しますね、
やはりなるでしょ、
うん
うん、4番山田くん、
うん、
キャッチャーって言われても、
うん、
まあそれはドカベンのことだろうなと思いながらも、
うん、
ちょっとピクッとするでしょ。
そうね、そうね、
うん、そのねピク現象がねゲームの中で起こるんですよ、
うん、
うん、だからなんかね 自分に言ってんのかなって一瞬このだが脳みそがねご判断するんだよね。あそうだよね言うはずないよねって、
うん
うん、その漢字を読み上げる機能はそのゲームに備わっていないので、
うん、
僕のことはなんて言うのかっていうと、うん、あなたって言われるんですよねやっぱりね。
あそうなるほどね。
どんな名前を入れても
いいようにね。
いいように
あ
そう、
ね、
だから秋彦って言われる時には僕じゃなくて、うん、僕のことを僕も秋彦なのに僕のことはあなたって呼ぶの。それはちょっと差別じゃないか。
なんで差別ってしょうがないだろうそれは、うん、みんないろんな名前つけるんだからさ。
なんか面白そうなんだけど
いいだ
それが理由で、うん、入り込めない
なかなか
そういうことあるんだね。
あるんだね、
うん、
あそれ別にね秋彦じゃなくてね、
うん、
たけしとかね
そう
だったらよかったのに。
よかったの。
あ
それねまたねたけしさんの場合は
そう
ね、
そうだね、
たけしって言われると反応するかもしれないけれど、
ややこしいね。
そこで秋彦使うかねと思ってさ、
あんまりありえない名前みたいなのしてほしかったね。
そういや難しいね、
うん、
よくある名前の方だったら、
うん、
たけしさんがいっぱいいるか分かんないけど例えば大輔とかもね、
うん、
名前ランク1位とかになったこともある名前だから、うんうん、もう大輔となんかそのゲームのキャラクターとかがさ、
うん、
言ってももうそれ慣れてると思うんだよね。
なんで慣れてる。ああ
要は自分
大輔いっぱいいるから
そう大輔っていう言われたからって
、
うんいちいちピクピク反応してちゃ持たないよっていう
そんな多いんだね、
うんうん、ことかもしれないじゃないですか。
なるほどね、
うん、そうなんだけど何の話な
のだからね達治の話なんだよね。
そう、そうだからねそう
秋彦の話してっけど
秋彦がいまいちこの
達治に戻んないの
なんか苦労すると、
う
ん、
苦労するね、
うんうんうん、そう、
まあ、そのゲームあれだね中原さんの後輩に当たる人がゲームするとちょうどいいね、う
ん
う
ん
う
んああなんかね、
うん、
いたねみたいな。
そう秋彦先輩っていたな、
ね、
みたいな、
うんうん、その下で呼び合う感じのね、
う
ん、中でねちょっと無鉄砲なキャラクターでね、うん、
でね、
うん、ああ大学の時ねそんな感じね
いたなっつって
あいたなって
ちょうどいいじゃん
元気かなっつってね思い出してくれたりするのかな。うん、元気ですよ、うん、違うねヌートバーの話、
うん、そうなんだよ、うん、
そうだから
戻った
そのラーズ・テイラー・タツジ・ヌートバー、
うん、
そのタツジといえばね、
うん、
だから田村タツジさんじゃないですか。
あ、
うん、しかもまあそれタツジさんと僕は呼ばずタッちゃんと、
うん
前呼んでおりますよ、
うん、
親しみを込めてね、
うん、
そのあれですよそのメジャーリーグの、その達治さんじゃないですよ、
うん、
群馬の達治さんですよ、
うんそうね
うん、そう群馬の達治さんをたっちゃんと、まあ、呼んでいるんですけれどなんとこのラーズ・テイラー・達治ヌートバーさんの選手か、
うんうん、
選手の愛称もたっちゃ
ん
なんだって、
うんタッチャ、
うん
うん、
もうさ達治と名のつく人がしかも愛称がタッちゃん、
うん、
いやー本当にそんぐらいしか知らないんですよ僕情報
あ WBC にね、うん、ついてね、
うんうん
はい、
そのヌートバー選手のプロフィールもそんなに詳しくない、
うんうんうん、
にもかかわらずやっぱりってなるよね。
でもいいじゃんなんかすごく応援しがいがあるんじゃないですか、
う
ん、
名前ってそういうところあるよね。
あると思うよ、
うん、これがさ、うん、ねだからそれこそね群馬のたっちゃんもさ、
うん、
野球とかも好きだから
あ好きだねそういやね
だから あれですよこの
喜んでんじゃんあれ
ね達治ヌートバー選手がね、うん、たっちゃんって呼ばれてるだからこの今週後半はもうたっちゃんはね群馬でピクピクピクしてると思うよ。
ムズムズするかね、
うんうん、いやその名前まで一緒で、
うん、
しかも 全然いないわけじゃないけれど、こういう時に出てくるような名前でもない名前として、ね、はい、先ほどの昭彦と同じように、
うん
うん、なんかそうテレビとかね、その中継見ながらピクピクしてんのかなと思って、うん、すごくいいネタをね、うん、スタッフの菅ちゃんはくれたなと思って、
うん、そうだね、
まあ言ったら名前だけのお話なんですけれど
、うん、でもねメジャーリーグでね、うん、すごいこれから大活躍するんじゃないかって言われてる注目選手らしいからね、
うんうん、そうだよね、
そうだよ、うん、
それであれなんですよ、あ、じゃあそれね FM カオンの加畑氏なればでお話ししましょうと、うん、僕も、ね、あの達治とは、遠からずの縁がございましてなんつって話そうと思ったんですけれど、それをお話しするとなると、なんていうのかな、僕と群馬の達治さんとのこのいきさつとかね、
うん、
こういうのをやってましてってやはり、よく知らない方にはこの丁寧に説明しなければいけないわけで、
う
ん、となると結局これぐらいは時間がかかる、
長、
うん、しかも、うん、ね、途中にせっかくならば最近やっている、うん、そのゲームの、
でもずっと昭彦の話だったじゃん、だって、ね、うん、
これも織り交ぜたい、
うん、織り交ぜてる、うん、
しかも
メインにな
る、ね、その達治ヌートバー選手ね、たっちゃん選手の、うん、お話はね、こっからねそれこそ活躍されたりとかさ、
うん、
でこのどんどんね広がっていく話題で、うん、ね、達治って言ってね、うん、たっちゃんって言うんだってね、でね、うん、楽しめるじゃない、うん、でもその僕がやってるゲームの昭彦という同じ名前だったという話はまさしくここでしかできないお話じゃないですか、
うん、なるほどね、
うん、
ああ、
そう、
だからたっぷり話した、ね、
それはもう余すことなく、
うんうん、
はい、もう言い終えようと思いまして、ね、あのことね、
ああ、
ロクラジで言っていたあのヌートバー選手、
ああ、
たっちゃん選手、
ああ、
すごいことなってん ね,
ね, みたいなね、
っていうことはさ、ああ、ほら続いていくじゃないですか、
ああ、そうだね、
うん、
ああ、
そうだから
話しておくといいね、はい、
もろもろいろいろ含みまして、このヌートバー選手に関わるお話をするとなると、まあこれぐらいは時間がかかってしまうと、うん、それをなんとかお話ししたいなと思って、この、はい、
はい、
ゆっくりゆっくりの歩みではございましたがお話ししてまいりました、
はい、
ラーズ・テイラー・達治ヌートバー選手を、
はい、
6センチは応援しております
公式運動みたいになってますけど、
もちろん日本代表も応援しておりますし、
ええ、
はい、世界各国のそのね選手のこの熱い戦いを、
ね、
はい、応援したいなと思っております。
楽しみですな、
ね、
うん、
それだからあれだね、ここまで皆さんは聞いてね、ご存知の方は早くもっとなんか突っ込んだ話をね、
うん、
うん、
まあね、
もしその菅ちゃんから聞いたのであれば、
ね、うん、そうだね、
ね、
うん、
そんな話もした方がいいんじゃないのと、
うん、
やきもきされてると思いますし、
うん、
その WBC にまだ、興味が向いてない方にとってみると、
うん、
うん、で、うん、しかもまだ入り口の門が開ききってもいないという、うん、
そうだね、
うん、状態で、
うん、
はい。時間ばかりが過ぎ
30分近くなってるじゃないですか、
ね、
あら、
そうなってしまって、
うん、
はい、大変申し訳ないながらも
謝っちゃってな
、うん、僕としては、はい、ヌートバー選手についてお話できて非常に満足感が
そう、もう半分以上昭彦の話だったんですけども、
ありがたいなと、
まあ、いい、
はい、思っておりますよ、
はい、
山田さん最近は、
最近ですね、もうすっかり春めいてきたですよね、
本当ね、花粉がずっと辛いままなんですけれど、
花粉、ね、花粉も、
まあでもね、
もうね、そうそうそう、
春めいてまいりましたね、
そうそうね、気温も暖かくなってきたし風も暖かいしね、
うん、
なんかこの桜のつぼみもさ、うん、だんだん膨らんできてね、
はい、
ただね、私ね、例年ね、春の初めってちょっと苦手なんですよ、
うん、苦手？なんで？
なんかね、
花粉？
ね、その
花粉来てるって、
まあ、花粉もね、まあ、今回ね、今年ね、ちょっとデビューですけど、うんうん、 まあ、春が近くなると、うん、その時に思うんですけども、私冬に甘えがちなんですね。
冬に甘えがち。
冬っていうのはさ、寒いだろ、だから、はい、そのじっとしてても、うん、まあ冬だしねというところで、なんか
しょうがないよね、
なんかね、紛れちゃうっていうかな、
しょうがないよねに許される、
うん、
ああその気持ちわかる、ね、今日移動日だからしょうがないよね、うん、
ね
とかね
移動日だから、
はい、
そうそう、うん、なんかね
締め切りとかやらなきゃいけないことはあるけれど、
うん
うん、しょうがないよね、
う
ん、
しょうがないよね、
冬だもの
そうそうそう、なんかね、うん、そういう感じで冬に甘えがちなんですよね、うん、こうまあ春が近くなり、そしてその花が咲いてきて、さっきね中原さん言ってましたけど、新学期が始まって、
ね、
新社会人なんつって世の中がさ、うん、世の中自体が春めく、
いや動き出していると思いますよ。
そういう時はね、自分はなんかね置いてきぼりの気分になっていたんです、
う
ん、春に気遅れをしがち、
あダウンジャケット私だけ着てる
みたいな、
はいはい、
そうそうそうそう、ね、でまあね今年もそんな雰囲気になるのかななんて思ってたんですけど、うん、たまたまね先日私あの机を新調したんですよ、
うん、
あのパソコンとかね事務作業する机がねちっちゃいなと思ってたんですけど、その机をですね家族に譲ったということがあってですね、うん、まあ新調しなきゃいけなくなっちゃったっていうこと
です。机デスク、
そうデスク、
なんつーの、仕事机みたいな、
もうまさにね、そうそうそう事務机的な感じの、
おうおう、ああいうのって何、うん、その事務用品店とかで買うの、うん、
あのね今ね、まあ、その季節ですよね、新生活応援キャンペーンって言って、
うん、学習机ってねそれこそね、うん、この時期
そうそうそう、
しばらく前ですけど僕も買ってもらったのは
学習机は、うん、そう ねそうそうそう、まあ、うん、ほらアマゾンとかでも全然売ってるんですよね。 でそこで新調しましてですね、うん、今まで使ってたね机の幅が70センチぐらいしかなかったの。
70センチ、うん、
それが110センチになったんですね。
110センチ大きくなったんです
ね。40センチも大きくなったんですよ、
うん、
そしたらねすごく気分が清々しくて、まあ、もちろん使いやすいっていうこともあるよ、パソコン置いてモニター置いてあれ置いてってギッチギチだったのがさ、うん、余裕を持ってね、うん、そこにコーヒーなんかも置けたりとかさするわけですよね。だからその気持ちがすごく、あなんだこんな広いのも買っとけばよかった最初からと思ったのと同時に、うん、なんかこの春うごめく時にですね、
うん、春うごめく
時に、うん、私もうごめいてるじゃないかと、この机を買って ね、
うん、
その前向きにね、うん、何か作業しようと、
机買っただけだけどね、
ああ、
うん、いやでもなんかうごめいてきた、
うごめいてきた、部屋にその机を置いただけでね
よかったね、
なんかその部屋模様替えしなきゃいけなくなるじゃないですか、うん、サイズが違うから
大きくなって、
そうでしょ、うん、なんか部屋が新鮮になるわけ、うん、あれ私は春に気遅れせずに、
うん、
春のうごめきに私もついていってるではなかろうかと、
山田さん自体がうごめいている、
そうなんですよ、うん、久々にね、うん、春を先取りぐらいのね気持ちでね、うん、迎えてるなと、
それこそこのタイミングでね、うん、そういうなんていうのかな仕事机というかね、
う
ん、学習机みたいなね、
うん、
どんなのか分かんないけど、
うん、
をこの手に入れてるのは、うん、もうだから新小学1年生か山田さんかっていうね、この限られた人ですからきっと、まあ、
ね、
新しい机、
そうそう、
ここでこれから
すごい良かったんだって、ね、うん、もうなんかみんなにおすすめしたいの、ほらテレワークとかさ、うん、あのまだね、そういう実施してる会社もまあまあ多いと思うし、うん、そんな高くないからこの応援キャンペーンで安くなってるしさ、
うん、
ちょっと机新調してみては思いましたね。いやいやいや、
そんな簡単なことじゃないでしょ
う。そうですか。いやすごく良かったですね、はい、
なんかあれだよね、でも自分の机ってね、
うん、
まあ、僕はどこかにお勤めしているわけではないので、
うん、
自分の机イコール作業机、
あ、
ね、
まあね、
スピーカーがバンバンとあって、はいはいはいはい、モニターが前にバンとあって機材がずらーっとあって、
うん、
もうあとなんか食べかけのチョコが ペロンってあってみたいなね、
片付けてください、はい、
そういった感じだけど、なんていうのかな、どこかさ、この自分内図していきたい欲求に駆られるじゃないですか、うん、机の上ってね、うんうん、学習机の頃はですね、その学習机ってなんかね、木目調の学習机だったんです、はい、うんうん、でそこだから、なんだ、鉛筆とかで、うん、机にそのまま書いても、うん、なんだ、ちゃんと反発があって消しゴムで消したら何の傷もつかないような、なんか硬い板というか、
なんか加工されてたわけね、
表面加工されてたのかな、うん、でもちゃんと書けはしたので、うん、そこにね、筋肉マンのキャラクターを端から書いていったりとかね時期によってね、うん、いろんなのをなんか書いてたよ、
机の使い方、机の上にそのまま、そうそう、使い方間違ってないんですか。
そうすると何もノートとか開いていなくても、うん、このほらそのキャラクターとかさ、うん、見えるわけじゃんか、
まあそうね、
うん、当時ね、カレークックのこのなんだ、仲間
カレークック
がわからない、
カレークック
それ筋肉マンの超人でいるんですよ、
超人、
はい、超人オリンピックで1回戦で筋肉マンと戦った、うん、頭にカレーが乗っている超人なんですけれど、うん、そこからね、
相変わらず詳しいですね、
当時ね、派生して、はい、オリジナルキャラクターとしてチャーハンクックっていうのを僕は考えましてどういうフォルムか分かるでしょうか、頭にね、お皿に乗ったチャーハン
でしょうねそうでしょう、
はい、そしてこのチャーハンを、うん、敵に向かってピシャって投げるんですうわっってなるっていう攻撃のチャーハンクックっていうのをね考えてて、でそのチャーハンクックをね、よくその机の上に直に書いていました、うん、そうやってあれだよね、このな、自分内図していく、
自分内図
デスクを、例えば作業場の上だったらね、今僕は時計代わりにですね、任天堂のゲーム&ウォッチを置いてますよ、飾っております。
ゲームじゃなくて、うん、ウォッチとして、
ゲームとしても遊べるけれど、うん、そうゲームウォッチだからね、
そうなんね、
うん、レトロなやつですけど、うん、それを置いたりして、うん、このなんか、自分のほら机の上でパッと向かってさ、うん、なんていうのかな、自分の場所感って、うん、あるある、結構重要じゃないですか。
重要重要、うん、そうそう、
なんかそういうのを置いたりするんですか、うん、置いてるんですか。
これからねちょっと広くなったからね、うん、なんかそういう自分が好きなものをね、
邪魔にならない程度に、
う
ん、あとね、そう、
置いていこうかな、
なんだ、6センチの卓上カレンダーもね、
う
ん、置いてたり
する。そうだよね、あ、カレンダー、そうだ、うん、私も置こう、
うん
う
ん、とかね、うん、なんかこの自分の机内図していく、
いい、ね、していこう、
そして机が埋まっていく、うん、家庭を楽しんでいただきたいね、
う
ん
う
ん、
はい、うん、ありがとうございます
まあ新生活といえばね、6センチもおかげさまで、
はい、
ニューアルバムの制作が終わり、うん、超先行ワンマンライブも終わり、
うん、
はい、いよいよこのアルバム発売に向けていろんな準備が始まっている昨今でございますが、
はい、
はい、このせっかくのロクラジのタイミングで、
うん、
はい、皆様にお伝えできること何かあるんじゃないでしょうか。
うん、
え、
どう、ね、次回
え、
もうちょっとまとめるわ。
え、
もうちょっと、
ね、
まとめさせていただこうかな。ほら、いろんなね、
ちょっと打ち合わせっていうか、うん、なんかね、うんうん、話してたりしたのもまとまってない、
うんうん、じゃあ言っちゃおうかないや、なんかさ、うん、中途半端なね、はい、情報を出しても、うん、なんか、なんだよ、わかんないよみたいな、
はい、
なっちゃうかなって思ってちょっと心配だなと思ったんで、はいはい、もうちょっと揉んで、
じゃあ振らなきゃよかったってことなんです
かもうちょっと揉んで、
じゃあ次回3月16日の、
そこにはもうしっかりとあれこれまとめてたから、うんうん、ニュースとしてね
決まってないん
だな、1個でなくて
これは、
ね、うん、ニュースとして 3,4 は出せるよね、
3,4、
うん、
ニュースが 3,4
出せるぐらいにしとこう。
じゃあ3月16日更新のロクラジでは、うん、6センチのニューアルバムに関わるニュースが 3,4、
うん、3,4
はい、発表されますのでどうぞお楽しみにと、
はい
はい、次回ぜひ聞いていただければと思います、
はい、
今回はね長々とお話ししましたが、あの差したる情報もなく大変申し訳ございませんでした
申し訳ありませんでした。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、はい、花粉の話をね毎年のようにこの時期するじゃないですか、
はい、
ね、で辛いんだ辛いんだと、辛そうだね辛そうだねと、
うん
うん、言ってくださる方もいらっしゃって非常にありがたいんですが、
うん、
あれだね、なんか傾向として晴れの日は、
うん、
やっぱり花粉がいっぱい飛ぶ。
なんででしょう ね、 ね。
そして風の強い日はその花粉が舞う。
舞うね、うん。
みたいなことがあるんですけれど、あのね、僕ね、ちょうど昨晩ね、もう夜ですよ。しかもなんか前の日、だから曇りだったのかな、ちょこっと雨降ったのかな、曇りかな。
うん、あ、昨日ね、うん、ちょっと降ってましたね。
うん。なんですけど、夜ね、来ましてね。鼻が、うん、辛かった。関係ないじゃんと思って、
うん、なんかだから鼻があれじゃないの、どっかに、うん、その昼間の間に溜まってたんじゃないの、それが一気に中原さんのところに飛んできたんじゃないのなんか
そんなことってあるんですか、うん、
ちょっと風吹いてね夜ね、うん、
いやだからね夜も油断できないなと思って、いよいよあのなんだ毎日一日一錠でいいそのアレルギーのお薬、うん、だけでは効かなくなってきて、
あ、
うん、これね一番厳しい時は併用できるお薬があってそれも飲むことになるんだけど、それを飲むといよいよぼーっとしてもうぼーっとしちゃうの。
いやぼーっとしてぼーっとしちゃう、うん、まあねそれはだからもうそのぼーっとしてもいい日、うん、にはそうしておいてもいいんじゃないの。
いやーねー、うん、春はあれだね、なんか言い訳しちゃうね、春だもんね
違うさっき私は冬だからっていう話をしたでしょ、うん、そう春は、
うんうん、うごめかなければいけないんだね。じゃあちょっとぼーっとしながらも、
う
ん、うごめいていきたいなと思います
、はい
はいはい、皆さんもねぜひこの、2023年春うごめいていただければと思います
、はい
はい、お送りしてまいりましたロクラジオ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
どうぞ健やかにお過ごしください、はい、またね
バイバイ。抱きしめた